All right, we're going to start off today a little bit different. I'm going to try and start having the main verse or up on the screen like we do right now. And I guess today's special theme is so few kids. Adults, if you would read this with us, well, it sounds like there's lots of kids reading. And part of the reason for doing this is I want to show you guys how the Bible all ties together, how it works together well. Because a lot of people in the world who don't believe in God say, well, the Bible contradicts itself. It doesn't even complete the same thought from the whole thing. And so even though we're halfway through the year and we're only into the second chapter of Exodus,
It took us almost 6 months to get through Genesis.
It's okay because I want you guys to see and to learn who God is and how His Word is always carries the same thoughts, the same meanings. So if you can read English, let's read this in English first. Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Now read Japanese. All right, so as we're looking in Exodus chapter 2, we're going to talk about how God works everything that happens in Moses' life together. So that God's plan and God's purposes will come through. So just in the form of a quick review, the Israelites have now been in Egypt about 400 years. And there's about 3 or 4 million of them now. And who did we leave floating in the river? Anyone know? You remember? We left what? A little baby floating in the river, right? 3 weeks ago? Right, it was Moses. Now Pharaoh's daughter sees this basket floating and goes and picks it up. And actually, I think it was one of her servants picked it up. And it would seem that would be a bad thing because she's Pharaoh's daughter, and Pharaoh said all of the Hebrew children must be killed. But, as this verse says, God works together, and she actually asks Moses' mom to take care of him. And pays him for
it.
And this is good because it allows Moses in his younger years to learn about the Jewish and Hebrew traditions and their faith. But of course, eventually, he has to be taken back to Pharaoh's daughter, and she adopts him as her son. So all of a sudden, now, he is an Egyptian prince. Which, in my mind, I go, oh, well, this is how God's going to get Israel out of Egypt.
これを通して神様はイスラエルの民をエジプトから
Because surely as a prince, he cannot have some authority to get the Israelites out and let them be free.
その王子として彼は権力と権限が与えられて、イスラエルの民を自由にする、そういった権限が与えられました。
But it doesn't happen that way.
でもそうは起きません。
He goes out and sees two people fighting, one Egyptian and one Hebrew.
彼、モーセはエジプト人とヘブル人が戦ってるのを見て、
And because of his anger, he actually ends up killing that Egyptian person and hiding them in the dirt. And the very next day, he sees two more people arguing, but this time it's two Jewish people. And he goes out to stop them. But they say, oh, why? Are you going to end up killing one of us like you killed that Egyptian guy? And so he realizes that what he thought was done in secret is now known, and he ends up leaving Egypt.
He runs away.
But again, God uses this time now as he runs away into the land of Midian to start working in Moses' life. And so, as we see next week, hope it doesn't take that long to get back to Moses. As we see next week, Moses ends up being in Midian about 40 years. And it's really interesting because he goes from being this Egyptian prince to just being a sheep herder. He takes care of his father-in-law's sheep. And so I'm sure during that time he had some moments where he thought he was alone and God has forgotten about him. But instead, like this verse says, God uses that time to mold and to make Moses into who he needs to be. He works, God works it into a good thing. So when we go through life and we have hard times in our life, we know that God is still with us, and God can actually work that hard time, that bad thing, into something good for us to develop us. And that's what I want you to think about, is how, even though you're young, and you might not have such a hard life, God is still right there beside you, and He's working in you, and He's making you grow and wanting you to become a man and woman of God. So let us pray. Heavenly Father, we thank you that you are good. And thank you that as we read your word, as we study your word, we can see that it is not something that contradicts each other, but it is one story showing how you want to redeem mankind. And thank you, Lord, that you are so powerful that no matter what we're going through, you can turn it into something good that develops us to make us more like you. Lord, help us to, even if we can't see how it can be good, help us to just trust you that you are working in every situation that we go through.
このような状況を通してもあなたは良いものを作ってくださる。それが見えない時もあるかもしれないのですが、あなたに従っていけることを
願います。 Lord, I just ask that you put a desire inside these young hearts of these children to know who you are and to follow you.
子供たち一人一人の心の中にあなたを与えてください。あなたについていくという決心を与えてください。
Lord, we love you. We thank you for being such a good father.
私のお父様に言ってくださることを感謝します。
私たちはスピーカーだったんですけど、スペシャルなスピーカーで、ジョン・ターナーさんですけども、ちょうど1年ぐらい前、about a year ago、以前、This second day、スケジュールがやっとあって、somehow we matched the schedule, and today she is here。いらっしゃいました。本当ですね、奥様と一緒にいらっしゃる予定だったんですけど、奥様は今日熱を出してしまったので、残念ながら来れなかったので、奥様それを覚えてください。
So, he was supposed to come here today with his wife, but unfortunately, she wasn't feeling too well this morning. She had a fever, so she couldn't come with him.
はい。
So, we want to welcome him up here. Let's welcome him.
Well, thank you so much. It's great to be back here in Mizuma. And I was here in November last year. And Mary and I worked very closely with you for the mission.
And
it takes us all over the world. But at the end of the year, we're hoping to be in Scotland and in Germany.
And
then in August, I'll be in Australia.
So I've
got a very busy year this
year.
We've already taken a team of 10 people to Israel
for 3 weeks.
So in May, we were in Israel. But it's wonderful to be back in Japan. And I love being part of what God's doing here. I've lost count of how many times I've been to Japan. I think my first visit was about 1987. And since then I've been here more than 20 times. So it's really a pleasure to come. I only know enough Japanese to get myself in trouble. I can sort of greet people and sound like I know what I'm talking about. I've just been really meditating on the God's desire for His church. God's intent is that now through the church, all the wisdom of God would be revealed. Sometimes this creates a problem for us. Because we have an idea of what we think the church is. And so we think, how can God reveal all His wisdom through this little group of people? And sometimes the church doesn't look very organized. Sometimes it doesn't look very committed. And sometimes the church is just full of people who have got big needs in their life.
How
is God going to do that? And there's a very key verse which is my verse for today. In Matthew chapter 16. And starting in verse 18. Now this is the passage where Jesus has taken the disciples to a place called Caesarea Philippi. And you might remember the story. Jesus says to the disciples, "Who do people say that I am?" And the disciples respond to him. Some say you're John the Baptist, come back to life. Some say you're Jeremiah or one of the prophets. 預言者の一人だということを答えた人もいます
。
でもその時彼ら、イエス様は彼らを見てですね、実際はあなたたちは私をどう思うのかって
。And we know, don't we, what happened there?
その時どんなことがあったか皆さん覚えてますか？
Can anybody tell me what happened?
誰がどういうことがありましたか？
Is it on there?
やりますか？
Right,
so、ないですね。はい、どうでしょう。
Somebody tell me what happened then?
その時誰か覚えてますか。はい、はい。その時ペ ペトロが、あなたは神の子、キリストです。ペトロは答えたんですね。
So Peter had this revelation that Jesus was the Messiah.
でペテロはですね、本当に神様からの啓示でイエス様がメシア、救い主だということが分かったんですね。
And it's very interesting that Jesus, where Jesus took the disciples to speak or reveal this truth to them.
本当に不思議なこと、素晴らしいこと、神様、イエス様を通して神様が、神様の啓示を示されたことです。
He didn't take them to the center of Jerusalem.
その時にですね、エルサレムの中心に行って彼らに話したんじゃないんですね。
He didn't take them onto the Temple Mount where God was being worshipped.
で、神様を礼拝するような山に連れて行ったわけでもありません。
He took them to this place called Caesarea Philippi.
で、カイサリアのところに行った、そのある全然違う普通の町に彼らを連れて行ったんですね。
This was the center of the occult.
実はですね、この町はですね、イエス様が生まれた生きてた時にはですね、いろんな、まあ、異教というかカルトの場所なんですね。
I'll show you a little picture.
小さな写真ですけども、どういうところかというと、こういうところがあります。
That's Caesarea Philippi.
これは、ね、この会社のところですけれども、でそこにはパンという神の神殿があったりします。
And they worshipped all kinds of false idols.
でそこにいろんな偶像礼拝をするそういう場所でイエス様だったんですね。
And here they used to do human sacrifice.
それはですね、人を殺すような人身供養をするような場所もあったと言われています。
In this cave.
でここにそういう洞穴があってそこに。
And this cave used to be known as the gates of hell.
で、これはね、この、あの、ホラハナはですね、黄泉の入り口、地獄の入り口って言われる時もあったということです。
So Jesus took his disciples to the spiritually darkest place in Israel.
で、イエス様はですね、弟子たちを本当に霊的にはある意味で暗い一番ひどいところに連れて行ったことになります。
And then he said to them, "Who do people say that?"
で、その場所でイエス様は彼らに人々は私のことを何て言ってるんだって聞いたんです。
And people could have been really intimidated.
でそのことを聞いたときに人々あの弟子たちはもう答えようがないような気がしたかもしれません。
They might have said something like, "Us Christians are less than 1% of the population."
日本のクリスチャンは 1% にも本当に小さいからとかいろんなことがあったかもしれないんですけども、
We are so small.
私たちは小さい、私たちは少ない、少数
だ。We are so insignificant.
私たちは本当に値がない、足りないもんだ。
The system of the occult is so powerful.
で、この目の前にあるその異教のカルトの力は大きいとかいうふうに言えたかもしれません。
And actually, this is what Caesarea Philippi looks like today.
現在のこのカイサリアのフィップをこういうふうになるところになっているということですね。
So the temple isn't there anymore.
もうそこには神殿はありません。
But the mouth of the cave is still there.
実際にホラハナの入り口は残っているんですね。
And it's still known as the gates of hell.
でも今でもここは、地獄の入り口と言われているということです。
So why do you think Jesus took them to this place?
なんでイエス様は弟子をこの場所に連れて行って、そしてイエス様ご自身のことを人々に明らかにしたんでしょうか?
It's a very unusual thing.
ある意味では本当に不思議なことですね。不思議ではないことです。
I want to suggest to you that Jesus was about to change the way he did things.
あ、この時で私は思うんですけど、イエス様が今までのあり方と違うあり方をここで示されたと思うんです。
Because we read in the scripture what he said to Jesus.
ここでイエス様が、彼らが、イエス様がペトロに言ったことを見てみますね。ペトロにこう言われます。
He said, "Peter, I tell you the truth."
ペトロ言い換え、私は本当のことを言うよ。
He said, You feel insignificant.
あなたは自分が小さいとか自分が足りないと言うかもしれないけれども、
you feel like a little pebble.
私はもうこんな小さな小石でも意味のないものだと言うかもしれないけれども、
But on this revelation that you have had,
でもあなたは違うんだ。
I'm going to build my church.
私は私の教会をあなたの上に建てるんだ。
And he said, "It doesn't matter how small you feel."
自分がどんなに小さいと感じていたとしても、
It doesn't matter how insignificant you think you are.
本当に自分が本当に意味のないものだと自分が思っていたとしても、
I'm going to build my church.
私はあなた教会をこの私の教会を、
And then he pointed at all the cult worship.
そしてその前にいろんな異教の偶像礼拝あるような中を見ながら、
And the gates of hell will not be able to stop.
そして本当に、
What I'm going to do.
地獄の力は本当に私たちの働きを妨げることはないと宣言するんですね。
And I believe.
私のことを思うときに神様は日本でもこのようなことをしてくださるんだと
思う。
小さなもの、小さな小石を
The people who know Jesus really is,
本当にでもその方、その人はイエス様のことをよく知っている小さな者たちを神様が
And he's gonna build his church
用いてその人たちの上に教会を立ち上げると私は思う。
In surprising ways,
そして本当に私たちは想像できないようなあり方で
And the world system of Japan,
日本の社会のあり方と違うようなあり方で
or the world system of New Zealand,
私たちの私たちのニュージーランドのあり方と違うあり方で
the spiritual atmosphere,
いろんな違う神様の霊的な
the unbelief,
また不信仰のある中にありますけれども
all the occult practices,
いろんな異教の、あり方もありますけれども
will not be able to stop
でも本当に神様は日本でされることをもう何でも妨げないと私は思って信じています。
So、
でも私たちは考えなきゃいけないんですね。神様は一体何を立ち上げているんでしょうか。
You know, when we hear Jesus say, "I will build my church,"
私たちはですね、神様が私の教会を建てると言ったときに何を思いますか。
We kind of think of people building a building.
何か一生懸命建物いい建物を建てるようなそういうイメージを持つでしょうか。
But Jesus wasn't talking about a building.
でもですね、イエス様は言っているのは何か目に見える建物のことを言っているんではないんですね。
He was talking aboutA different kind of container.
箱が違う入れ物のことに言ってるんです。
In Ephesians chapter 2,
エフェソの2章にはこのようにあります。
In verse 21, he says,
一節にこうですね。
He says, In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord.
全てのものが重なって、そして主の聖なるものに立ち上がるというように言います。
And then he goes on and he says,This is Paul speaking, and in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by
his Spirit. これはパールが言ってるんですけど、そしてつながって、そしてあなたの中に神の霊がそこに宿るというふうに言っています。
So God's creating a different kind of container.
で、神様が言ってるのは違う箱、枠組みが新しくされるんですね。
All over the world, people have built buildings and called them churches.
世界中で人間が建物を建てて建物に教会ということがありますけれども、
You especially see it in Europe.
特にヨーロッパだそうですね。いっぱい建物があります。
I've been to Europe and visited some grand and amazing churches.
素晴らしい大聖堂がヨーロッパにはいくつもあります。
Some of these buildings took more than 100 years to build.
ある建物ですね。もう100年以上かかって建てるようなそういう聖堂もあるんですね。
Stonemasons were born to stonemasons and grew up and built the church and died before the church was finished.
一生懸命の小さい時から石工としてその建物を立ち上がっても死んでもまだそれが終わってないそういうことがあるような大きな荘厳な建物があります。
And so down through history, we have made the mistake of thinking that a church is a building.
でも私たちは本当にいろんな長い間の間違いですね。教会は建物だという本当に間違った概念を私たちは持ってしまっています。
It is a dwelling place.
そこではですね。建物ではなくて人が住む場所でもあるんです。
But it's not a building made by human hands.
人間の手によって建てた建物ではないんですね。
Jesus said, I will build my church.
イエス様ご自身が私が教会を建てると言ったわけですから。
It's interesting what he said in the scripture.
これ聖書に言っていることが興味深いんですけれども。
He said, Peter, I'll give you the keys of the kingdom.
私はあなたに天国の鍵を与えるというんですね。
I will teach you how to extend the kingdom.
私はあなたにどうやって天の国を広げるかということを教えるというんです。
But I will build my church.
そしてでも私が
Now I've been a pastor more than 30 years.
もう私は牧師になって30年以上経ちますけれども。
And I've discovered that most Christians want to build a church.
多くのクリスチャンです。一生懸命教会を建てようとしますけれども。
And they don't want to extend the kingdom.
そしてそれで神の国を広げようというわけですけれども。
But Jesus said, I will build the church.
でも違うんですね。イエス様ご自身はイエス様ご自身が私が神の国を建て
る。But I'll give you the keys to the kingdom.
でも私が与えるのはあなたに神の国の天の国の鍵を与えるというんですね。
And the kingdom of God is the
神の国というのは神様の権威が本当に広がることが神の国でもあるんです。
So God wants to teach us how to increase the reach of His authority into our nation.
私神様願っていることは神様の支配が神様の手が本当に私の国世界に広がることを願っていらっしゃるわけです。
He's going to give us keys how to do that.
どうするか何をするどうするかというその鍵を私たち一人一人に神様与えてくださる。
He gives us keys how to do that in mission.
その鍵を与えてどうやるかどうするかどういうふうに宣教するかそのことを神様私たちに教えてくださるわけです。
How to do it in school?
学校でもどうやるかね。
How to deal with our neighbors.
ね、近所の人たちをどうするか。
And but the keys of the kingdom are quite different than the building materials for God's church.
天国の鍵というのはですね、本当に建物の材料とは違うんです。
The keys of the kingdom are strategies to reach people.
天国の鍵というのはどうやったら私たちは人々とに使わされて人々と、にかかることができるかという鍵でもあるんです。
But we are the building materials of God's church.
私たち一人一人が神の国、神の教会を建てる材料でもあるんですね。
You know, in the Greek language, the word for church is ecclesia.
ギリシャ語で教会というのはエクゼリアという言葉であります。
It means called out one.
それはですね、冷たいものだというんですけど。
It means it's an administration.
これは召されたものですね。
For his Holy Spirit on earth.
でその召されたものはこの地上にあって聖霊様によって導かれたものだというのがこのエクレシアという言葉の言語になります。
And God is wanting to build us together to become the administration of God's purposes on earth.
そして私たちは本当に神様に召されて神様の働きをこのように伝えていくものになるようになる。
So many Christians make the mistake.
で多くのクリスチャンがいろんな失敗をしてしまいます。
They say, I want to come to a church that has a good pastor.
ね、教会に行っていい牧師がいるような教会に行きたいとか人間中心になってしまったりしますね。
And I want to come to a church that has good programs.
教会に行っていろいろプログラムといろんなイベントがあるところに行きたいとか思ってしまいます。
And I want to come to a church where people they're good administrator and they administrate everything well.
教会に行ってうまく順調に全てをオーガナイズしてそういう教会に行きたいっていうふうに言う人もいます。
And I want to come to a church where they don't have to do anything.
で教会に行って何もしなくて座ってられるようなくつろげてる教会いいっていう人もいます。
But that's not the church.
でもそれは教会ではないんですね。
That's a religious organization.
それはですね、宗教的な組織団体全然ですしかありません。
And the world doesn't need more religious organizations.
もう、ね、このようにはもうこう世界にもいっぱいそんなのありすぎて もう必要ないんじゃないでしょうか。
What the world is waiting for is for the true church.
本当にこの、世界が望んでるのは本当に本当の教会の姿を私たちは、人々は望んでるんじゃないでしょうか。
So you can't say I can't say I've got nothing to do with you.
ですからですね、誰もですね、私はもうあなたにとって意味はない、私は何もできないというふうに言えないんですね。
I'm from New Zealand.
私はニュージーランド出身なので。
I don't speak your language.
ね、日本語話せません。
And I'm nothing to do with you guys.
ですから何も私は無関係ということも。
I can't say that.
ということは言えないんですね。私たちは無関係な存在ではないんです。
Because God's word says that He is building us together to become something united for His purpose.
なぜなら神様は私たちに言われるのは、すべてのものがある一つの神様の目的に繋ぎ合って立ち上がっていくということを神様は私たちに語ってらっしゃるからです。
I've been coming to Japan for almost 20 years because I believe God wants to make something out of His church.
この日本に来て20年になりますけど、私は本当に神様が何かこの教会を日本で何か教会を立ち上げてくださると私は思っているから。
He's building a container.
神様は新しい容器を器というかものを立ち上げてらっしゃると思います。
A container for His presence.
それは神様の臨在、神様がいらっしゃる建物です。
A container for His presence that has a living testimony of what God is doing.
その神様の容器というのはです、本当に日々神様生きている神様何をなさっているかと証しするものでもあるわけです。
But we've made Christianity academic.
でもですね、私たちはキリスト教をですね、何か学問的なものにしてしまったという過去の実績があります。
We want to learn more about God.
もっと神様について知りたい。
We want to study.
もっと勉強して勉強して。
So we can have answers to the difficult questions.
ね、いろんな人が質問されたら厳しい質問に答ええられるようにっていうふうに考えたりしてしまいましたね。
He doesn't want you to have answers for
this. でもですね、神様は私たちに答えを持ってほしいとは思ってらっしゃるないんですね。
He wants you to be the answer.
私たちの神様は神様は私たち一人一人がこの世の答えであるということを望んでらっしゃるんです。
When we meet a sick person,
私たちがですね、病人のに会ったとしたら、
or we meet someone who doesn't know the Lord,
またイエス様のことを知らない人に会ったとしたら、
God does not want us to bring us to pass the mess.
ね、ですからですね、その時に、牧師先生連れてきてくださいって、牧師先生を連れて行く必要はないんです。
Or Pastor Barbara.
バーバラさんと言って、牧師先生を連れて行く必要はないんです。
Or you need to come and speak to our pastor.
で、どうかダメだから、私はダメだから、この人に牧師さんのところに行って話してくださいっていう必要はないんです。
You need to come and get our pastor to pray for you.
ね、牧 牧師先生を連れてって牧師先生に祈ってほしいというようなことは必要はないんです。
This is not the work of the church.
それは教会のあり方ではないんです、ね。
The work of the church is
教会のあり方というのは、
is that you share God's love.
一人一人が神様の愛を周りの人に分かち合うことが教会なんです。
And then you pray for them.
そして皆さんお一人一人がその方のために祈ることが教会なんです。
And when we arrive on Sundays,
私たち日曜日に日本に来たんですけども、
with the new people that we've been talking to,
で新しい人と会いましたけれども、
We can introduce them to Pastor Master.
その人たちを牧師に合わせることはできますね。
We can tell everybody, look what God did this week.
ね、今週素晴らしいことをしたということをね、言うことはできます。
While we are being the church.
私たちは自分たち一人一人が教会であることであったらそういうことは言えるんですね。
But we think if we bring people to church.
もし私たちはですね、でも教会に誰かを連れていくというふうに考えてしまいますけども。
Pastor Barbara, Pastor Master, I'll do the work.
で、その牧師さんたちが何かしてくれればいいというふうに任せちゃうような考えは。あるかもしれませんけども。
We think if we bring them into the organization,
like どっかの組織に連れて行ったら、そこの団体に連れて行けばいいふうに考えてしまうかもしれませんけども。
That's what will change people's lives.
でもそうじゃないんですね。神様の愛が人々を変えるんですね。
I discovered in 30 years of ministry, it doesn't work like that.
でもそうじゃない、そういうような教会に連れて行くというのやり方では30年間牧師していますけど、それはうまくいかないんです。
When we share the love of God with people,
私たちが神様の愛を人々に分かち合うときに、
everybody's looking for love.
その時はですね、みんな多くの人は神様の愛を本当に求めているんです。
People want to know, where did you get that?
その愛どうしたの？私も欲しいと多くの人が思うんですね。
How come you like, you're like you are?
なんであなたみたいな人がいい人なのとかね、思うかもしれませんね。
And you can say, I'm a part of God's church.
私はですね、教会の一部だからこうなんだっていうふうなお証しができるかもしれません。
I'm part of the testimony of what God does.
私は本当に神様が本当に今現地に起こっていることの私ご自身がその証し証拠であるということを言えるかもしれません。
I'm a part of the administration of the Holy Spirit.
私は本当に神様のがこの聖霊の働きの一部だ。それが私の中に今見えてるんだということを言うかもしれません。ですから私はあなたのために祈ることができる、祈ってもいいですかと言えるんですね。
You know, I've discovered if you can get to pray for somebody,
私はですね、私たちは誰かのために祈ることができるときに、
God will do something.
その時にですね、神様は何かそういったことをしてくれます。
Draw them in to the community.
そうですね、私たちのコミュニティに、私たちの中に近づけてくださいですね。
So God is building a living testimony.
神様は私たちに今生きている、証しを、ものを、経験を私たちにしてくださいます。
We are called the body of Christ.
私たちはキリストの体として召されています。
We are living stones being built together to become a dwelling.
私たちは生きている石なんですね。そしてそれがつなぎ合わさって、教会となっています。
And God is building us to be His church.
神様は私たちを教会に立ち上げられていきますね。
And it really doesn't matter what building we meet in.
そこではですね、私たちどんな建物に行ってもそういう建物には関係がないんです。
It doesn't matter if we have big meetings or little meetings.
大きな集会がいいとか小さな集会とか関係ないんです。
Our meetings are to facilitate our growth together to become who God's called us to be.
集会というのは私たちが共にここに集まって神様の前に私たちが成長する集まりであればそれでいいんです。
I believe God uses large meetings and very small meetings.